西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。台風15号、皆様のところは被害はありませんでしたか？いや、もう本当カンカン照りでめちゃめちゃ暑いかと思えば、降るとなったら線状降水帯が出現してすっごい降りになったりとか、なんかほどほど、ちょうどいい、たまにはこれもいいなみたいなことが全然ないような今年でございますが、実は今日なんか虹が出てたんですってね。ご覧になった方はちょっとほっとなさったかもしれません。この後ね、どうなっていくのかなっていうところもちょっと心配でございますが、さあ今日も素敵なゲストをお迎えしております。ほっこりしたひとときをこれからお過ごしいただけたらと思います。第一金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員の皆さんに担当していただいています。で、今日は学芸員の上原康夫さんをお迎えしました。上原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかお久しぶりですよね。
あ、そうですね、1年ちょっとぐらいですかね。
お、はい、そうなんですか、はい、なんかずいぶん間が空いちゃったんですが、はい、なんか聞くところによりますと次回もまた上原さんが来てくださるという。
あ、はい、ね、私がお話しさせてもらいます。
ずっと空いたかと思えばトントンって感じでリズムはないんですね、はい、順番 の
そうですね、ほどほどにというところがなかなか
いや、でもなんか今年はね、いろいろと夏、はい、皆さんにたくさん小さい皆さんにも来ていただくようなそんなイベントがありまして、大変でしたでしょう。
あ、もう普段来ていただかん、これまで来られてなかった方々が、うん、たくさん来てくださったのかなと思いますし、はいはい、すごくやってよかったなと思います。
ねえ、本当にお疲れ様でしたっていうところなんですが、お疲れ様はこれからもでございまして今ちょうど展示の入れ替え、
はい、真っ最中です。
まさに大変な、大忙しの合間を縫って今日は来ていただけたんですけれども、もう間もなく13日から開催される特別展示、首都西宮物語、下り酒、静岡と町の歩み、これ特別展示ということですよね、はいはい、本当に全部の展示品が入れ替わるという。
そうですね、常設展示全部入れ替えて、ね、特別展示の仕様にします。
はい、その見どころを今日は、上原さんにたっぷりとね教えていただきたいと思います。さて、ホルルンさんからメッセージを頂戴していますよ。もう9月、クリスマスケーキの予約という文字をコンビニの広告で目にして驚くばかりです。日々の暑さに参ってしまったのか、先日体調を崩してしまい、あら、大丈夫ですか？キラッキラの重箱も見に行けずじまいと方法です。ああ、蒔絵でね、ご紹介したらぜひご覧いただきたかったんですがね。でも体調も復調してきましたので、今日は特別展示のお話楽しみにしています。秋風を感じられるようになると酒かすが恋しくなりますねって。いや、今でもやっぱりまだかす汁なんか聞いただけでも熱っそんなシーズンですけれども ね、
そうですね。
でもこれから本当秋冬に向かってお酒好きの方にはたまらん季節になるということで、
そうです ね、
ね、はい、さあそんなお酒にまつわる首都西宮物語、下り酒、酒造と町の歩みという特別展示が13日から始まるということなんですが、じゃあまずはどんな、ものなのかという、まあ、開催趣旨ですかね、はい、固く言うとそのあたりからちょっと教えていただけますか。
はい、 ですね、西宮市はもう歴史的にお酒との関係が深い地域ということで、古くは中世の記録の中で石宗来という、うん、当時の奥家さんが書かれた書物があるんですけども、はい、その中で西宮の馬酒という形で取り上げられてまして、
う
ん、今からもう500年ほど前ですかね、その資料の中でも実は見えるぐらい早くから主要な酒の産地として知られていた、うん、場所でして、で特にですね近代以降明治以降に西宮地域が、行政とか文化とか教育面とかそういったところで発展していった裏側にですね、
はい、
酒造家さんたちの支えがあったということで、そういったところからもですね、西宮は、まさに酒とともに歩んできた町と言えるのかなというところで、うん、
はい、
今回地域の歴史文化を語る上で、お酒が欠かせないテーマかなというところで酒をテーマに特別展示を開催させていただくことになりました。
なるほど。そして今年はね、いろんな周年にあたる年ですもんね。
あ、そうですね、はい、4月に西宮の市政100周年を迎えたというところと、
はい、
実は当館の西博の方もですね、開館40周年と。
ああ、ね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、
また次の1年もよろしく
というところで、よろしくお願いいたします。はい、
で、うん、それだけじゃなくてですね、実は今年日本遺産というところでいわゆる江戸積み下り酒テーマにしたストーリーの痛みもろ白と灘の木一本、下り酒が生んだ名城地痛みと灘五号という日本遺産がありまして、それが2.5 周年という年にあたるというところで、
はい
はい、そういったところもありまして、今年特別展で酒を取り上げているという次第です。
はあ、でもそのお酒をこういろんな角度からねご紹介いただけるということで、
はい、
なんかすごく楽しみな展示になりそうですね。
そうしたいと思っております。はい、これからなんですけども、はい、
まだ本当に展示全然なさってらっしゃらない。
これから設営の方を今、真っ最中というところで。
なるほど、はい、でもあれですよね、こういうふうな感じでってい う, こう頭の中にこういろんなプランとかは終わりだと思うんですが、
はい、
それがこう着々とこういうふうに集まってきて、
はい、
なるとやっぱりなんかちょっとワクワクしますよね。
そうですね、うん、ちょっとどうこうやっていこうかなっていうところで、はい、最終的に、はい、楽しい空間にできたらなというふうに思います。
はい、じゃあその順を追ってというか、
はい、
どんなものなのかっていうのをご紹介いただけますか。
あ、はい、今回 の, 特別展なんですけども、
はい、
6つ の, テーマで小構成で、
はい、
話を展開しておりまして、
はい、
基本的に古い時代から新しい時代にという流れで、うん、ご紹介をしております。
じゃあ時代を追ってご覧いただけると。
はい、
ほうほう、はい、じゃあ一番古いところからまずスタートっていうことなんですか。
あ、そうですね、はい、はい、最初に、先ほど少しご紹介しました日本遺産のところを、少し、
はい、
日本遺産ってこういうものですよっていうところからご紹介させてもらって、
はい、
で、そこからですね、時代を追って、西宮の、古い時代から順番にご紹介してい、くというストーリーになっております。
はい、この日本遺産っていうのに選ばれるっていうのはすごいことなんですよね。
そうですね、特色があるというところで、選ばれてるっていうところなので、
はい、
そうですね、そういったところもすごく紹介していけたらと思います。
で、どんなものがまずじゃあ展示登場してくるんでしょうか。一番最初のパートに。
はい、ですね、最初 の, プロローグの部分になるんですけども、
はい、
日本遺産と西宮 の, 概略を紹介するところなんですけども、ここのコーナーでは固い話は極力抜きにしてですね、西宮で、どういうお酒が、今もかつても作られてたのかっていうところを、ご紹介するようなコーナーにできたらと思ってます。
はあ、じゃあ今ももちろん我々が買い求めることができるものもありますし、
はい、
もう今作られてないようなちょっと歴史っぽいものも見せていただける。
はい、
はあ、なかなかこれは見物で、ここからなんかワクワクしながら、さあ始まるぞっていうところなんですね。
あ、そうですね。もう、うん、そういう感じで、楽しんでいただけたらと思います。
ここで、ぜひぜひ見ていただきたいという展示物は何でしょうか。
はい。ですね。こちらは、西宮市立の、図書館さんの方からお借りしている資料になるんですけども、繁栄主名録松信という資料がありまして、西宮と、あと、今津で作られてた、お酒を、紹介している資料になりまして、
はい、
大体、江戸時代の末期ぐらいの資料かなというふうに思うんですけども、
うん、
今も、営業されてる、静岡さん以外にも、もう、今は、廃業してしまった、残念ながら廃業してしまった、静岡さんたちも、たくさん紹介されてまして、静岡さんと、あと、作られたお酒ですね、あ、こういうものがあったのかっていうのが、視覚的にも分かりやすい資料かなと思いますので、はい、ぜひちょっと、聞いたことあるわとか、そういった形でちょっといろんなもの探していただけたらと思います。
なるほど。さあ、そしてその後、第一章から順にということなんですね。
はい。
はい。一章は？
はい。首都への兆しという、タイトルになってます。
今回のね、タイトルにも首都っていうね、酒の都と書いて、はい、これ首都って、これは普通名詞なんですかね？
造語というんでしょうかね。はい。ということに、なります。
でも、お酒が、有名な町ということで、はい、西宮以外にも首都とかって使われたりとかもしてるんですかね、じゃあ。
そうですね。例えば、広島の、西条ですとか、はい、だと、そういった形でも紹介されてるみたいですね。
は
い。
なるほど。ね、酒の都と書いて首都なんですが、言葉だけで、音だけで聞くと、首都って東京とかっていう感じになってしまうんですけれども、はい、さあ、その酒の都、首都への兆しというのが第一章。
はい。
はい。ここではどんなものが展示されるんでしょうか。
はい。冒頭でも少し、紹介させてもらいました、石宗来という資料ですね。はい、室町時代の公家の、公家の方が書かれた、資料がありまして、
はい、
初めて、西宮の酒が、記録に登場するという資料になります。
なるほど。はい。
で、詳しく言うと、室町時代半ばぐらいにですね、はい、その当時、人気であった、酒っていうのが、いろいろ紹介されてまして、
うん、
例えば、京都のお酒ですとか、あとは、越前の豊原っていう、今の福井県とか、あとは、加賀の宮の越っていう、石川の金沢の方、お酒と一緒に、西の宮の馬酒っていうのが出てきまして、
はい。
はい、それが、初めて、西の宮のお酒が、クローズアップされるというか、っていう記録になります。
歴史があるもんだっていうことが、ここでわかるんですね。
そうですね、はい。
はい、はあ、その他は、どんなものが、この第一章では注目ポイントでしょうか。
あ、そうですね。もう一つ和漢三才図会という資料がありまして、
うん、
こちらの資料はですね、江戸時代の、半ばぐらいに書かれた資料に、なってくるんですけども、ちょっと詳しく歴史的な話を言うと、実はこう、今みたいな清酒の技術ですね、澄んだお酒を作るようになったのが、伊丹で、今の伊丹で、そういった技術が確立されたっていうふうに、考えられてまして、
はい、
で、それの、関連でですね、伊丹のお酒が、クローズアップされている資料、展示をしております。
ほー、なるほど。それから、どんなものを見せていただくといいんでしょうか。
はい。あとですね、もう一点、はい、注目していただきたいのが、当時、江戸で、人気だった、お酒を、番付にした資料がありまして。
はあ、
はい。で、その中でですね、西宮のお酒も、 上位の方にランクインはしてるんですけども、大部分が実は痛みの酒がクローズアップされてまして、
痛みが人気だったんですね。
そうです、はい、江戸時代すごく痛みのお酒っていうのが人気で、
はい
はい、そういったものが、番付、いわゆる番付になってますので、大関とか関脇とか、そういった格付けがされてるので、比較的にもすごく分かりやすい資料かなと思います。
なるほど。へえ、じゃあこの番付っていうのはもうずいぶん昔からこういうふうにあったんですね。
そうですね、江戸時代今回紹介するのはお酒ですけども、お酒以外もなんかこう港町のなんかこう格付けを表した番付があったりとか、
はい、
いろいろなんかこう番付で表すっていうのは結構江戸時代の方好きだったのかもしれないですね。
そうなんだ。じゃあランキングとかっていうのが、はい、結構流行ってたんですかね、はいはい、じゃあ西宮はかなり上位にランクされていると。
はい、西宮のお酒も上位に入ってるお酒があります。
なるほど。さあ、そんな、首都への兆し、その次に続くのはもう第2章ということですか。
はい、はい、
ここはどんなものなんでしょうか。
はい、こちらはですね、灘酒造業の発展と西宮ということで、いわゆる灘五号という言葉は、聞かれたことある方多いかと思いますけども、そういった灘の酒造業がどういった形で発展していくのかと、その中で、西宮がどういう形で発展していくのか、そういう形で紹介するコーナーに、しようと思っています。
はい。やっぱり灘五号という中に、西宮号、今津号が含まれるわけですけれども、はい、それぞれやっぱり号によって、いろんな特色というか、はい、売りがあったんですかね。
そうですね、一口に灘五号といっても、発展していく、過程が違うといいますか、
はい
はい、西宮と、特に西宮とそれ以外でちょっと違うところがありまして。
うん、
もともとですね、江戸時代のお酒造りっていうのが、都市部でだけ、認められてた産業になりまして、
はい、
それが、伊丹とか、西宮とか、池田とか、そういったところになってくるんですけども、それが、江戸時代の、そうですね、半ばぐらいからですね、幕府の、政策の一環で、うん、農村部でも、お酒造りが認められるようになっていきまして、
はい、
その中で灘、いわゆる、今の灘ですね、今津も含めた地域というのがお酒造りの場所として台頭してくると。
はい、特に西宮はもうこの頃から宮水なんていうのは注目されたりしてたんですかね。
そうですね、宮水になってくると、灘でお酒造りが始められた時よりも、100年ちょっとぐらい後になりますかね。
もうちょっと後ですか。はい、なるほどね。じゃあ、その、ね、灘五号として、そしてそれぞれの号が、それぞれの発展を遂げていく時代が、はい、そのスタートから。
はい、
で、これが第2章。ということなんですね。ここでの何か展示でこれは見ておいてくださいみたいなのっていうのはありますかね。
そうですね、はい、ちょっと面白い資料かなと思うのが、
はい、
先ほど番付紹介させてもらいましたけども、今度はスゴロクがありまして、
そうなんだ。結構遊び心が満載ですね。
はい、
はい、
どういう資料かというと酒樽がマス目になったスゴロクがありまして、
ほう、
はい、江戸で、好まれたお酒を、題材にしたスゴロクになってるんですけども、
うん、
おそらく江戸の酒問屋が企画して出版したのかなというふうに思う資料なんですが、いわゆる商標ですね、お酒の銘柄がこう書かれた酒樽がマス目になっていると、
は
い、でその中で西宮とか今津のお酒も一部出てきますので、ちょっとどれがどれなのかなっていうのもまた探していただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。
実際これはじゃあすごろくとして遊んだりとかっていうことにも使われたんですかね。
そうですね、一応振り出しがあったり上がりがあったりはしますので
一回休みとか
一回休みは多分なかったと思います。
そうなんですか。はい、はい、 じゃあ結局その遊びにも使われながら、はい、あ、銘柄も覚えていただけたりとかっていう、
そうですね、
結構広告にもなってたのかもしれないですよね。
そうですね、ちょっと遊び心がある広告かなと思いますね、はい、
なるほど、まあ、それが結構見どころ、
はい、
はい、さあそして、その次に続いていくのは、
はい、
第3章ですか、
はい、
はい、これはは
い、こちらはですね、はい、街道行く樽海鮮という、まあ、あの章、になるんですけども、は
い、街道といっても海の道の方ですね、あ、そうです、
はい、はい、はい、で、うん、まあ、いわゆるその、樽海鮮という、まあ、上方で作られたお酒を、まあ、江戸に運ぶ上で、すごく活躍した船になるんですけども、灘、まあ、あるいは、西宮地域の、まあ、酒造業が、まあ、発展していく上で、まあ、大量に、こう、お酒を作って、大量に運ぶっていう上で、まあ、樽海鮮というものが非常に活躍をしたと。いうことで、はい、まあ、その、樽海鮮、に、まあ、クローズアップして、紹介するというコーナーになっております。
はい。ここでの見どころは？
はい。そうですね。まあ、展示資料としては、まあ、おそらく、目を引くかなというところが、樽海鮮の模型、はい、があるんですけども、
はい。
実物の、20分の1のサイズの、縮尺で作られた模型になるんですけども、まあ、実際にこう、作られた図面がありまして、うん、それをもとに、忠実に再現したものになっています。
20分の1でも、かなり大きいですか？はい、
あ、そうですね。20分の1でも、うん、全長で、1.5 メートルぐらいありますので。
はい。じゃあ実物は本当に大きな立派な船だったということですね。
そうですね。はい。はい、いわゆる戦国船と呼ばれる、はい、うん、サイズになりますので。
はあ。そこにお酒を満載して。
はい。
もう早く届けなあかんからということでスピードも重視しながら、ね、ね、運んでったっていうそんなお船ですよね、
はい、
はあ、じゃあぜひその樽海鮮の20分の1の模型は絶対見ていただきたい部分ですね。
あ、そうですね、ぜひ見ていただけたらと思います、
はい、はあ、その他にもなんかいろいろと見どころはありますか？
あ、はい、そうですね、こちらのコーナーでは、まあ、例えば、うん、まあ、航海に関係する資料なんかもいろいろ、出してまして、
はい、
そうですね、新造法大日本船地再建記という、まあ、明治の初めぐらいに書かれた、まあ、地図があるんですけども、
ほう、
その中でこう、まあ、当時の航路なんかが書かれたりするんですけども、
はい。
はい、樽海鮮の航路にあたる、まあ、道筋で、まあ、遠州灘というところがあるんですけども、
はい、
今の静岡県から、まあ、愛知県のあたりの海域なんですけども、非常に難所というふうに、知られた地域になりまして、
はい。
で、まあ、遠州など75里東海大地の灘なりっていうふうに書かれてて、まあ、非常に難所として知られてたと。で、うん、まあ、このようにですね、樽海鮮による航海っていうのは、まあ、まあ、スムーズにいっただけじゃなくて、実は海難の可能性、まあ、遭難の可能性っていうのも、一方ではあった、危険な航海であったと。
はい。しかもそのね、そんなゆっくりこう潮目を見ながらではなくて、はい、早く届けなきゃいけないから、はい、結構ちょっとはこう冒険もしながら、
そうですね、
レースもあったんですもんね。
あ、そうですね、いわゆる新芝番線ですね、はい、
ねえ、だからそういう意味でのなんかその船頭さんたちのその取り組み方っていうのは結構大変やったんやろうなと、はい、そんなのが分かる資料とかもいろいろあったりするんですか？
あ、はい、今回の新芝番線の関係の資料もたくさん展示させてもらってまして、
はい、
はい、そうですね、今回チラシとかポスターにも使わせてもらってます資料が、はい、2点ありまして、1点が新芝番線入信繁栄図という資料で、
うん、
まあ、一言で言うともう新芝番線の賑わいが伝わるような資料になってます。
はい。
はい。まあ、いわゆる西帰依という資料になるんですけども、新芝番線が、江戸に、まあ、到着した後、 の、まあ、賑やかな様子が描かれた資料になってます。
はあ、これ本当に1番で入るのと2番3番ってどんどん遅くなるのとで、はい、これ販売価格も変わったとかってお話を、
そうですね、
前に伺いましたけど、はい、ということはやっぱりものすごい、こう威信をかけていくぞみたいな気合が入ってるんですね。
そうですね、はい、もう本当にこう、まあ、船乗りさんたちもそうなんですけども、それだけじゃなくてこう上方の酒造家、お酒を売る側にしても、うん、価格がここで決まってくるというところで、まあ、うん、やっぱりちょっとこう、まあ、必死な部分があったんじゃないかとは思います。
そんなに江戸っ子って一番っていうか、早いっていうのが大事な要素だったんですかね。とにかく早いお酒飲みたいみたいな、ついてすぐ。
そうなんでしょうね。はい。まあ、そういう気性というか。
はい。はい、なるほどね。そういうことも踏まえて、じゃあ、新酒番宣っていうのは、いろいろな意味でとっても大変な。
はい、そう
ですね、公開だったんですね、
はい、
街道を行く樽海鮮、はい、ということでこれで 1,2,3 章、ご紹介いただいたんですが、全部で6つの章立てになっているということですか。
そうですね、はい、プロローグとあと1から5章ということで、うん、ま、6つの章構成ですね、
はい、なるほど。ではあと4章と5章はじゃあこの後またご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
桜 FM 西宮再発見。第一金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員の皆さんに市内に残る文化財の見方、楽しみ方を教えていただいてるんですが、今月はこの13日から開催される特別展示、首都西宮物語、下り酒、酒造家と町の歩みの見どころを学芸員の上原康夫さんに教えていただいています。ということで、13日からの公開の、今回の展示なんですけど、プロローグがあって一章が首都への兆し、そして第二章が、灘の酒造業の発展と西宮、そして第三章が街道海の道を行く樽海鮮ということでご紹介いただきました。さあ第四章は、
はい、第四章は、首都を支えた酒造家たちというテーマになります。
はい、はい、いよいよ酒造家が登場。はい。はい、
で、このコーナーは、まあ、主に、まあ、近代、いわゆる近代、明治時代以降の話ということになってきます。
うん、
で、その中で、まあ、まあ、まあ、近代の酒造業の話も、発展の話もさせていただくんですけども、実は酒造家さんたちは、お酒作りだけしていたわけじゃなくて、うん、いろんな形でですね、まあ、西宮を支えてたと。いうところで、
町の発展のためにいろんなものを寄付してくださったりとかしてたんですよね。
はい、そうですね、はい、まあ、そうですね、市庁舎の、建築費用だったり、まあ、図書館の建築費用だったり、うん、まあ、あとは上水道の敷設とか、まあ、あとは学校の設立とか、はい、まあ、そういった面ですとか、あとは銀行業とかですね、はい、そういったところで、まあ、産業だけではなくて、まあ、財政とか、まあ、文化とか行政面、教育面というところにも、大きく発展され、貢献されているので、
はい。
はい。そういったところも、クローズアップできたらというふうに思っています。
なるほど。ここではどういったものを使って、そういうものをクローズアップしていらっしゃるんですか？
あ、はい。このコーナーですね、まあ、主に、写真とか、あとは、ラベルとか、絵はがきとか、そういったものも、うん、多めに、出そうかなというふうに、思っています。
はい。じゃあかなり見応えのある、
あ、そうですね、
資料がたくさん出てくるんですね。
はい、はい、視覚的に分かりやすい、資料が多いかなというふうには思います。
その中でもこれは見物っていうのは何でしょうか。
そうですね、まあ、ちょっとなかなか1点だけっていうのがどれも見ていただきたいところではあるんですけども、、はい、例えばですね、昭和の初めに出版された西宮市の市政要覧があるんですけども、
はい、
実はその中で、まあ、酒造業の占める位置っていうのが非常に大きいなということが分かる資料になってまして、
うん、
まあ、例えば昭和の8年度、1933年度の西宮の産業の項目を見てみると、 鉱産物っていうのが全部で68品目あるんですけども、いわゆるあの第一次産業からいろんな産業があるわけなんですけども、その中で製酒が1位 の生産額っていうことになってきます。
はい。
で、しかも、農林水産業とか、今の第一次産業、第二次産業とか、そういったものを全部合わせた全産業の中でも、製酒が占める割合というのは、4分の1、25% に当たると。
すごいことですよね、はい、やっぱり酒造りで発展してきた町ということなんですよね。
はい、
ま
さにこう酒造業が西宮の経済を支えていたということが分かる資料かなというふうに思います。
なんかチラシだったりはがきだったりラベルだったりとかいう、はい、なんかその懐かしいものとか、ね、はい、大事 なんか資料とかもいっぱい出てくるそうですね。
あ、はい、例えばそうですね、明治、大正時代にこう西宮で作られてたお酒のラベルなんかも、はい、出そうかなと思っています。
へ、これも今ではもう幻というか、
そうですね、もう今では ないですね。
はい、じゃあぜひぜひそのあたりも見ていただきたいですし、それが第4章ということですね。
はいはい、
そして最後の章が第5章。はい、はい、ここは
第5章は、首都の歴史文化を未来へという、コーナーで、現在の話になります。
はい。
で、どういうコーナーかというと、もう皆さんよくご存知かもしれません。西宮市ですね、非常にこう、お酒を生かした、事業っていうのがいろいろ、行われてきまして、
はい、
例えば毎年10月行われます酒蔵ルネッサンス、ですとか、
はい、
あとはそうですね、10月1日が日本酒で の一斉乾杯条例が施行されてたりですとか、
はい、
そういった形でこう西宮っていうのはお酒にまつわる事業っていうのもたくさんしてきた、町かなというふうに、思っております。
はい、
で、そういった活動を、事業を、ご紹介するのと、あとはですね、この、博物館の使命というんでしょうか、
はい、
というところで、そういったその、西宮の、首都で育まれてきた歴史文化っていうものを、未来へこう引き継いでいくための、活動っていうものも、手前味噌なんですけども、ちょっとやってますよっていうところを、少しご紹介できたらと思います。
は
い、
例えばどんな活動が。
実はですね、昨年度からですね、西博サポーターズという、郷土資料館の新しいボランティア組織っていうのを、募らせてもらってまして、
はい、
その活動の一環の中で、お酒作りのに関係する資料を、当館たくさん持ってるんですけども、その一部を、の整理作業っていうのをお手伝いいただいたりですとか、
はい、
そういったところを、ちょっと活動の紹介というものもさせてもらえたらなと思ってます。
おー、なるほど。じゃあ未来へ向かってのいろんなものも今後どんどんと発展していくのとともに、
はい、
その、ね、資料ももちろん増えていくでしょうし、なんか楽しみですね。
そうですね、ちょっと大変な面もあるんですけども、いろんな方 のお力もお借りしながら、こう作業を進めていって、こう今まで知られてなかった部分っていうものも発見していって、ご紹介できたらというふうには思っています。
そうですね、9月の13日の土曜日から10月の26日の日曜日まで開催されるこの特別展示、首都西宮物語下り酒酒造家と町の歩みという、本当に力の入った展示なんですけれども、はい、今図録も、
はい、
ね、制作中ということで、
はい、
これがね、ずいぶんいろんな資料が入ってて面白い図録になりそうなんですが、なんと1冊200円。
あ、はい、
安いですよね。
ありがとうございます。
はい、ということでぜひ資料としてもお手元に置いていただきたいと思うので、これもうこの開催から後、
はい、
郷土資料館でお求めいただけると。
あ、そうですね、はい、
はい、 ということですので、ぜひぜひ、ね、お手に取って、そしてまた、なんか資料としてもね、使えそうですから、使えそうですからっていうのもあれですけど。
ぜひ使っていただけたら大変ありがたいですね。
は
い、
ですよね。さあ、そしてですね、いろいろ、関連講座がありまして、この特別展示の。はい、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、はい。展示解説会というものを、2回行いまして、はい、行う予定でして、1回目が9月20日の土曜日、うん、の午後1時半から、
はい、
もう一つが、10月の25日の土曜日、こちらは午前の、10時半からになります。
はい、
で、担当学芸員による、館内の、特別展の見どころ紹介という、形で、はい、ご紹介できたらというふうに、ご案内できたらというふうに思っております。
これは予約を入れなくても先着順で参加できると。
はい。
はい。はい。定員はそれぞれ20名ずつですので、開始30分前から先着順で受付をしてくださるそうですから、9月の20日の土曜日は午後1時半からのスタート、10月25日の土曜日は午前10時半からのスタートですので、それぞれちょっと前にね、お越しいただいて、
はい、
ぜひこの話を聞くと、ああ、なるほどって余計いろいろ分かりますもんね。
そうですね。今回、ご紹介できなかった、部分っていうのも、まあ、ちょっとこういう資料面白いですよとかっていうの話もできたらと思いますので。
は
い、
なるほど。はい。それから、関連講座で、はい。ね、いろいろなものもご用意いただいてるということで、
はい。
はい。これは、10月4日の土曜日、午後1時半から、これは上原康夫さんが講師。ということで、で、第2回が10月の18日の土曜日の午後1時半から。こちらの講師は、お酒ミュージアムの大浦和也さんが、はい。務められるということで、はい、これはどんな、
はい。
会なんでしょうか。
そうですね。私の方はですね、まあ、ちょっと、なんて言うんでしょう。全体的な話っていうんでしょうか。うん、前座と思っていただけたら、はい、結構です。は
い、
特別展ではちょっと紹介しきれない部分っていう話も少しできたらなというふうに思っております。う
ん
う
ん、はい、はい。もっと詳しくいろんなことに話が及ぶということで。はい、定員が50名でございまして、こちらの9月の16日から西宮スマート申請で先着順で受付ということですので、こちらは申し込みが必要ということで、
はい、
はい。ぜひ申し込んでいただきたいと思います。それから学芸員講座っていうのもあるんですよね。
はい。
はい、
こちらは当館の江藤学芸員が、今津の酒造家、海鮮業者、小沢家と小沢種春というテーマで、お話を、いたします。
はい。
学園講座自体、毎月やってる、講座ですので、うん、また、ぜひこちらもお越しいただけたらと思います。
はい。今回は9月の18日の木曜日、午後1時半から、江藤さんがね、講師でございました。こちら定員50名ということで、先着順での受付となりますので、こちらにもぜひ参加していただきたいと思います。今、ね、郷土資料館は、そのね、展示替えでお休みなんですが、はい、13日から10月の26日まで、ぜひこの特別展示お出かけいただきたいと思います。阪神後楽園駅から南へ歩いて6分、中央図書館と同じ教育文化センターの中にありますので、開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。月曜日が休館ですのでお気をつけください。そしてなんと入館が無料ということで。今回のこの特別展示も無料で見せていただけると。
はい、無料になってます。
うわ、すごいですね。ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。そして来月の第一金曜もなんと連続上原さん上原康夫さん登場でございます。次回はどんな話をしていただけそうですか。
はい、次回はですね、史跡の西宮砲台について、はい、お話しさせていただけたらと思います。
なんかこの西宮砲台はファンの方多いですもんね。
そうですね。ね、もうたくさんの方、毎回来ていただ、見学来ていただいたりとかしてまして。
今回もなんか見学ツアーとかあるんですかね。
ご用意しております。
まあ、これはもうすぐ満員になりそうですけれども、じゃあ来月は、西世紀西宮放題のご紹介、ぜひお楽しみに。そして第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生の登場です。来週9月の12日は JR 桜宿川駅を徹底解説していただきます。というわけで丸山先生のメッセージもお待ちしていますね。さあ、でもあのね、西宮市立郷土資料館かっこ西博ということで、はい、なんかこの西博って呼ばれるようになって、なんかすごい身近な感じになりませんかね。
あのそう感じていただけたらもうありがたいですね、はい、
なんかね、あの本当にあの幅広い年代の方にお越しいただく、はい、まあ、展示もね、そのようにいろいろ工夫してらっしゃいますし、はい、なんか本当にちょっと今まで敷居高かったかなと思う方もどんどん、ね、これからは来ていただきたいですね。
あ、そうですね、あのもうたくさんの方にお越しいただけたらもう嬉しいです。
はい、9月13日からの特別展示もぜひぜひ覗いてみていただきたいと思います。西宮市立郷土資料館の学芸員上原康夫さんに今日はお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。